石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、ソフトバンクが決算会見を行って、その中で、Y モバイルで iPhone12 と12 mini を扱うという発表がありました。で、今まではどちらかというと Y モバイル、安いブランドとして展開していて、端末もね、非常に安価なものが中心だったところありますけども、これを機にね、 iPhone の 5G を扱うようになるというところです。やはりね、ソフトバンクとしてはY モバイルで安い料金を提供しますけども、だんだん使っていくうちに容量が足りなくなってきて、だったらね、ソフトバンク乗り換えようかなという流れをね、作っていきたいと思われるので、そういった 5G 端末も積極的に出していくという感じになるのかなというところです。ただ一方でソフトバンクね、今回すごいなと思ったのはね、シャオミと組んで2万円以下の 5G スマートフォンも出すと、レッドミーノート 9T というものを出してきて、そちらは、総務省のルールでね、2万円までしか割引できませんよという中で、2万円以下の価格なので、MNP 新規であれば1円になると、端末割引ね、ギリギリテストで1円になるというところなので、本当ね、5G スマホが1円で買えるなら、じゃあソフトバンク契約しようかなと。でね、無制限プランじゃないと対応しないので、無制限プラン契約しようかなという形になってくるのかなというところです。なので、今年そういったね、アハモとか、あとポボとかもありますけども、そういったブランドであっても 5G スマートが当たり前になってくるでしょうし、3キャリアであればね、当然 iPhone も扱うでしょうというところなので、本当今年はね、ようやく 5G 普及元年といいますか、いう状況になってくるのかなと。ね、やっぱり久しぶりに見る1円端末、ね、しかもね、そこそこスペックもいいというところだったりもしますので、これから盛り上がってくるんじゃないのかなというふうに思います、
はい。さて石川さん、今週の特集ですが、
ソニーモバイルさんにお越しいただき、先日発売されたエクスペリアプロについて聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
HDMI 搭載ソニーモバイルエクスペリアプロ。ソニーモバイルはエクスペリアの新モデルエクスペリアプロを2月10日に発売しました。スマートフォンでは初となる HDMI 端子を搭載、デジタル一眼カメラやビデオカメラと接続し、外部モニターやライブストリーミング端末として使用できます。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社より企画マーケティング部門企画部企画の生雲俊孝さんにご出演いただき、エクスペリアプロの魅力についてたっぷりとお聞きしていきたいと思います。この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。生雲さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。2020年、ちょうど去年の今頃ですけども、開発発表といった形があり、はい、その後なかなか実態が見えなかったエクスペリアプロですけども、先月に正式発表され、2月10日に発売といった形になりました。これ1年間落とせたがなかった状態でしたけども、これ開発は相当大変だったんでしょうかね。
そうですね、新型コロナウイルスの影響で 国内外のお客様との実証実験がですね、軒並みキャンセル、それから延期になったということがですね、非常に大きかったです。通常ですね、弊社世に商品を出すためにですね、実証実験というものをできるだけ多く実施しまして、商品における課題を洗い出してですね、改善してから世に出すというのは必要なプロセスだったんですけれども、なかなかこちらが思うように進められず苦労をいたしました。またですね、商品設計の部分においてなんですけれども、Xperia 1 Mark II と同じサイズの筐体の中に、HDMI 入力ですとか、ミリ波対応などの機能を全部詰め込むという部分に苦労がありました。特にミリ波や HDMI でのライブ配信といった業務用機材並みの機能を入れ込んでいきますと、通常のですね、スマートフォンの設計では熱的に結構難しいところがあるんですけれども、様々な対策を盛り込んで実現させたといったところが、非常に苦労が大きかった部分になります。
その実証実験というのは具体的にどういったのを想定されてたんですか？
実際にはですね、プロフェッショナルの方々といったところで、放送局だったりとか、あとは新聞社、通信社の方々といった方々との実証実験ですね、実際の制作ワークフローにおいて問題なく使えるかといったところのテストをやりたかったんですけれども、非常にですね、コロナの影響が強くてですね、なかなかこちらが実現できなかったといったところが今非常に大きかったですね。
なるほど。それではまず、Xperia Pro のスペックを松代さんに紹介してもらいたいと思います。
はい。 Xperia Pro は昨年発売されたXperia 1 Mark II をベースに、スマートフォンでは初の HDMI 端子を搭載。デジタル一眼カメラやビデオカメラと接続することで外部モニターとして使用したり、ライブストリーミングが可能となります。さらに 5G ミリ波に対応、 USB テザリングで高速ファイルも転送でき、名前の通りプロカメラマンや映像クリエイター向けのスマートフォンとなっています。
はい。こちらそもそもなんですけど、 Xperia Pro を、開発しようといいますか、製品化しようと思った一番最初ってどういうきっかけがあったんですかね？
やはりですね、プロフェッショナルの方々が抱えているペインポイントですね、ペインポイントを解消してあげるといったところを使命として持っておりまして、こちらが開発のスターティングポイントになったかというふうに思っております。
実際そのじゃあ 5G をソニーでどう生かしたらいいんだろうっていうところもやっぱりあったんですかね、課題としてどうですか？
そうですね、やはり 5G の中でもミリ波と言われるですね、周波数帯、こちらを利用しました高速大容量通信ですね、こちらを使ってですね、プロの方々のワークフローを革新をするといったところになると思います。
これ今回HDMI 端子が載っているというところが一つ疑問になるんですけど、スマートフォンに HDMI 端子が載るとどういったことができるようになるんですかね？
そうですね、まず、デジタル一眼カメラですとか、あとカムコーダーとつなげていただいて、高品質なモニターにすることができるといったところがまず第一かと思います。で、2番目なんですけれども、カメラからですね、 HDMI で信号を受けまして、これをライブ配信できるといったところも、一つの、面白い部分ではないかなというふうに思っております。
やはり、現場 そのカメラマンさんとかは、モニターとして使いたいっていうニーズは非常に高いんですかね？
はい、高いと思います。例えば弊社のアルファカメラというものがあるんですけれども、カメラボディに内蔵されているモニターサイズではやはり小さいというふうにありますので、Xperia Pro のですね、大画面 6.5 インチサイズのモニターサイズで、これをですね、 4K で HDR が可能な UKL の大型ディスプレイでモニタリングができるといったところは非常に喜ばれるのではないかなというふうに考えております。
これ拡大とかもできるんですよね？
そうですね、スマートフォンのようなですね、非常にユーザーフレンドリーな操作性を実現していますので、ピンチインピンチアウトで拡大操作ができるといったところも、非常に直感的で使いやすいというふうに言われております。それからダブルタップをしていただきますと、タップしたところがですね、もう瞬時に拡大されるという機能もありますので、非常に使いやすいというお声をいただいております。はい。
だ先日ね体験会があってね Xperia Pro の、まあ、実際に触ってみましたけど、あ、まあ確かに、ね、はい、拡大もちゃんとするしダブルタップも効くしっていうところで言うと、まあまあ本当にスマートフォンの操作性が入ってカメラとして使いやすくなってるかなっていう感じですよね。あとストリーミングもね先ほど触れられてましたけども、
はい、
具体的にはどういった形でストリーミングできるようになるでしょうかね。
HDMI でカメラから信号を受けます、
はい、
これを受けたものをですね Xperia Pro 経由で他社さんのアプリケーションを使ってになるんですけれども、今世の中にありますさまざまな SNS のライブ配信用のプラットフォームに配信していけるということになります、まあ、これは何がいいのかという部分なんですけれども、スマートフォン単体でライブ配信ができるというのはそれほど真新しいことではないというふうに思うんですけれども、やはりですねデジタル一眼とつなげられるということはデジタル一眼ならではのセンサーサイズだったりとか、あるいはさまざまなレンズの、味ですかね、あのレンズ交換式のカメラでありましたらそれを交換して表現できるというのがデジタル一眼の醍醐味でもいうふうにあると思うんですけれども、これをそのまま生かした形でライブ配信ができるというのは、さまざまなクリエイターさんの方々にとってですね、非常に有益ではないかというふうに考えております。
これ実際あれですよね、まあ、他社製アプリでいうと、YouTube ですとか、サービスでいうとストリームヤードとか、あの辺が使えるといった形ですよね、
はい、その通りですね、はい、
ね、確かにまあスマートフォンの、ね、カメラでもまあそこそこ今いいんですけども、やっぱりねアルファとかつなげてると、映像の繊細さが全然違ってくるかなというところだったりもするので、実際アルファと Xperia Pro 組み合わせていろいろと中継したら楽しいだろうなっていうのは非常に思いますね。これ実際、Xperia Pro は先ほどもちょっと触れてましたけど、その開発する上で苦労したポイントってのはどの辺になりますか。
やはりですね小さな筐体にさまざまな機能を詰め込むといったところが非常に苦労した部分になります。特にですね HDMI をつなげてライブ配信をするという部分なんですけれども、結構スマートフォン側の処理としてはかなり厳しいものがありまして、あの放熱対策だったりとか、はい、そのあたりをしっかりやらないとすぐ筐体が熱くなってダウンしてしまうといったところがありますので、それをさせないためにですね、さまざまな設計を施しています、はい、
やはりプロの人に使ってもらうというので、その辺の信頼性といいますか耐久性というのは相当頑張ってるって感じですよね。
そうですね、はい、
今回あとミリ波対応もしてますけども、ミリ波の対応も結構大変だったんですか。
そうですね、やはりミリ波というのはですね、石川さんよくご存知だと思うんですけれども、直進性が強くて、障害物によって遮られやすいと、でかつ減衰しやすいという非常に扱いづらい電波ですので、これをですね効率的につかむためにはどういうふうな設計がいいのかといったところで、筐体のですね上下左右にですね専用のミリ波モジュールというのを備えております。これによってですね360度全方位的にミリ波を余すところなくキャッチできるという設計をしておりますので、特にプロの現場におきましては常にミリ波に接続していたいというのはプロの声だと思いますので、通信の信頼性を担保するといったところは非常に気を使った部分になります。
他にもミリ波対応のスマートフォンありますけど、おそらくここまでもうミリ波がっつりやってるのはなさそうですよね。
そうですね、私どもが知るところでは Xperia Pro ならではの設計ではないかというふうに考えております。
実際に比較しても Xperia Pro はバッチリ受信してるっていう感じなんですよね。
そうですね、社内的にもそのあたりはテストしておりますので、はい、この設計であれば通信性能を担保できるのではないかというふうに考えております。
あれですよね、その通信状況を確認できるアプリも入っているんですよ、ね、なのでユーザーもそれ確認することができるというところですよね、
はい、これもですね Xperia Pro の独自の機能になりまして、ネットワークビジュアライザーという機能をですねこの Xperia Pro に搭載しております。もうその名の通りネットワークをビジュアライズするといったところで、ネットワークの状況というのは人間の目に見えませんので、これを見える化してあげると、通信がしっかりと確立されているのかと、ミリ波にしっかりつなげることができていて、自分が送りたい通信速度で遅れているのかといったところをですね、しっかりと視覚的に見せてあげるというソフトが入っております。はい、
ね、やはり今、ね、5G 実際こうスマートフォン持ち歩いて使っていると、確かに 5G って表示される場所は広がってはきているんですけど、うん、じゃあなんかね通信始めると 4G って表示切り替わっちゃったりとか、まあ、速度測ってもそんなに、ね、なかったりもするので、まあ、そういったね、あの電波可視化できるアプリがあったりすると、まあ、非常に便利なのかなとね、いろいろエクスペリアプロ持って街中歩いてどんな感じなのかなっていうふうにチェックできるといいのかなとは思いましたね。これあれですよね、まあ普通のスマートフォンとしてはエクスペリア1マーク2と同じというところなんですよね。
そうですね、基本性能はエクスペリア1マーク2と同等ということになります。
そこを変えようっていう考えはなかった感じですか？
そうですね、エクスペリア1マーク2が弊社のフラッグシップでもありますので、はいはい、こちらのフラッグシップの機能をそのまま持ってくるといったところになっております、
これ、ね、価格が約25万円というところで、まあ、相当高い感じなのかなというところですけど、ね、やはりこの設定っていうのはしょうがない感じなんですかね、
はいそうですね、先ほど申しました360度全方位的にカバーするミリ波アンテナの設計、それから HDMI 端子、まあ、これの搭載によるもろもろの開発、まあ、独自の放熱設計、それからですね、申し訳なかったんですが、ディスプレイの調整をですね、工場側で個体ごとに1台1台追い込んでおりまして、はい、個体ごとのばらつきがないようにしっかりと人間の手でですね調整を加えた上で出荷しているといったところで、まあ、手間もかけております。まあ、こういったところでエクスペリアプロ専用のですね、まあ、開発が必要だったっていうことが、まあ、大きいかなというふうに思います。
そのディスプレイの調整というのは、まあ、本当にこうプロ向けにという感じなんですよね。プロが使っても満足できるというところなんですよ ね、 すね、
はい、おっしゃる通りです。はい、
これ、まあね、発表してかなりその25万円っていうのを驚きを持って受け止められましたけど、反響ってどう見てますか？
反響はですね非常に、大きくてですね、はい、まあ、確かに価格が高いというのはあるんですけれども、まあ、ソニーらしい商品だと、でソニーでなければやらなかった商品だといったところでですね、まあ、非常にポジティブな反応をですね多くいただいております。
やっぱり価格に対しての反応っても想定通りですか？
そうですね、やはりスマートフォンとしてはちょっと高いというふうに手が出ないという声は確かにあるんですけれども、なんていうんですかね、この小さな筐体にさまざまな機能を詰め込んだオールインワンというコンセプトですので、まあ、この価値をですね分かっていただければ高くないんではないかという声もいただいております。
あれ結構あれですよね、その発表としてはデジカメのアルファの1と同じタイミングで、まあ、出たという感じですけども、はい、やはりまあソニーとしてはアルファと一緒に買ってもらいたいみたいな感じなんですかね。
そうですね、やはりアルファカメラのアクセサリーとしてですね、まあ、エクスペリアをお使いいただくといったところで、まさにアルファカメラとエクスペリアを両方携えていただいて、映像制作をですねやっていただくプロの方に買っていただきたいという思いで、こういう発表をいたしました。
ですよね、はい、これ実際もうあれですか、プロの現場からの引き合いもあったりするんですか？
そうですね、実際数多くオーダーをですねいただいている状況ではあります。はい、
やはりまあ報道カメラマンとかやっぱり非常に魅力的に感じるんですかね。
そうですね、報道、通信社新聞社の方々、特に、まあ、静止画だったりとか動画ファイルもそうなんですけれども、まあ、大量の静止画をですね、まあ、1秒でも早く本社に届けたいというような使われ方におきまして、まあ、非常に注目を浴びている機種でもありますので、まあ、実証実験をさせてもらいたいという声も多くいただいております。
カメラはある程度限られちゃいますけど、まあ、USB テザリングという形で、まあ、簡単にファイルを送れるようになったりもするんですよね。
そうですね、はい、α7S Mark III だったり α1 を使っていただければ、静止画だけではなくてですね、まあ、動画ファイルも、送れるといったところで、 5G のミリ波を組み合わせていただければよりですね1秒でも早く所定の場所に送り届けることができるといったところで、非常にこのコンビネーションで最も最大のパフォーマンスが出るのではないかというふうに考えております。
ね、おそらく、まあ、今後、まあ、増えてはいますけども、スタジアムとか野球場とかで多分 5G ミリ波を吹いていて、写真撮ってるカメラマンさんが、まあ、Wi-Fi とかじゃなくて 5G でダイレクトに新聞社に、まあ、伝送するみたいな。本来であれば一回、ね、プレスルームに戻って、ね、カード抜いてパソコンから送ってるってことが、まあ、だんだんそうじゃなくて、もう撮ってる間からまあ送ってくっていうネタをしたら、ちょっとね、はい、表と裏のね、入れ替わるタイミングで送るみたいなことも可能になってくるっていう感じですよね。うん、
はい、おっしゃる通りです。
これやっぱり、その、ソニーとして、じゃあ、アルファ自体に 5G を入れようかっていう話にはなってないってことなんですよね。
そういうお声はですね、実はたくさん多くはいただいております。こちらは、検討課題としてですね、受け止めて、今後の開発に生かしていきたいというふうに考えております。プロの方々も常にプロ用のカメラ機材を持ち歩いているわけではないと思いますので、はい、まあ、Xperia Pro をですね、まあ、カバンに忍ばせておいていただければ、例えば週末だったりとか通勤途中の移動にですね、何か事件に出くわしたといったことがありましたら、さっとこう Xperia Pro を取り出していただいて、まあ、取材活動ができるといったこともできるのではないかなというふうに考えています。
まあ、今回 Xperia Pro が出たことによって、その Xperia シリーズ全体の見え方ってユーザーから変わってきそうですかね。
そうですね、どうでしょうか。まあ、弊社の Xperia はですね、好きを極める方々に想像を超えるエクスペリエンスをということで開発を進めているんですけれども、はい、この Xperia Pro の登場によってですね、まあ、さらに好きを極める方向に力を入れていくのかなというふうに捉えられるかなというふうには思います。
これちなみにあれですよね、SIM フリーでしか出さないんですよね。
はい、 SIM フリーのみということになっております。
ね、なので、まあ、ソニーのオンラインとか、あとはまあ家電量販店で買えるといった形ですよね。でしかも、まあ、デュアル SIM ってことですよね。
はい、デュアル SIM です。
ではその辺は非常に使いやすいかなというところですね。まあ、いろいろと各社ね、今料金プランもね、変わりつつあったりもしますので、ね、いろんな大容量プランと組み合わせて使えればいいかなというところですかね。はい、これ、まあ、あれですよね、だからサブカメラといいますか、まあ、スマートフォンとして Xperia 1 Mark 2と同じなので、まあ、カメラに関しても全くそうですね、 Xperia 1 Mark 2と一緒ってことですよね。
そうですね、はい、トリプルレンズカメラも Xperia 1 Mark 2と一緒ですので、カールツァイスの T スターコーティング、これが施されたもので、焦点距離も一緒です。 16mm、24mm、70mm ということになっております。
で、まあ、本体サイズ的にはちょっと Xperia 1 Mark 2よりも一回り大きいぐらいの感じですかね。
はい、ちょっと一回り大きくて若干厚みがございます。
回ると触った感じはなんか一眼レフカメラっぽいと言いますか。
そうですね、
ザラザラしてる感じですよね。
はい、まあ、外装パーツの表面仕上げはですね、艶消しのブラックで仕上げておりまして、まあ、撮影時の映り込みを低減しているような仕上げになっております。はい、非常に滑りづらい素材、塗装になっておりまして、まあ、耐摩耗性能とか、あとは指紋のつきづらさとか、そのような部分も考慮した塗装になっております。
まあ、だからプロっぽい触り心地というか、プロの機材だなっていう感じがすごいするので、魅力的だったりもするんですよね。
ありがとうございます。
いやね、本当自分も迷っていて
どうしようか。
やっぱりね、よく外に出てね、いろいろと画像を送らなきゃいけないこともありますし、あとね、最近まあ YouTube とかやったりとかしてライブ配信とかもしたりもするので、まさにね、ドンピシャな製品だったりもするので悩ましいんですが、一方で Xperia 1 Mark 2とか Xperia 5 Mark 2とかでも最近のアップデートで、あとね、別の部品を組み合わせることによって HDMI 取り込むことは可能だったりしますよね。
可能ではあります。はい、はい、
これ松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
私はもう単純に素人考えで、この HDMI 端子ってなんでスマホに乗らないんだろうって思ってたんですよ。で、ただそれってなんかそう簡単にはいかないことだったんだなっていうのを今日お話聞いてて非常に思いました。で、やっぱりプロ仕様っていうお話も出てたので、今後もしかしたら我々が目にする速報ですとか号外とかにこの Xperia Pro が実は使われてるなんていうことが出てくるのかなと思うと、ちょっとワクワクしますよね。
ね、最近結構記者会見とか見てるとやっぱりもうね、あのライブユーっていう通信使って映像を上げる機会を持ってるテレビ局とかも多かったりもするので、おそらくね、まあこういったのが Xperia Pro に置き換わっていくんだろうなという感じですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
Xperia Pro はですね、動画撮影が可能なデジタルカメラ等に接続してライブストリーミングやファイル転送、あるいは高品位な有機 EL モニターとして使うことを想定した新しいカテゴリーの 5G 端末です。 HDMI ケーブルや USB ケーブルにより通信機能のないカメラ機能に通信機能を付加することでカメラを 5G 通信網へつなげるコネクテッドデバイスに変化させることができる画期的なデバイスだというふうに考えています。それからですね、 HDMI 入力を備えたことで 4K モニターにすることができるというのはもちろんなんですけれども、先ほど申し上げた通りですね、一眼カメラの醍醐味であるレンズ交換による映像表現、これのライブ配信ができるところもですね、 Xperia Pro の大きな魅力ではないかというふうに思っております。ぜひですね、多くのクリエイターの方々に Xperia Pro を使っていただきましてですね、 5G 通信や HDMI 入力を活かした制作をですね、これからもいろんな可能性を見つけていただければこの上ない幸せというふうに感じております。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズの生雲俊孝さんでした。以上、特集 HDMI 搭載ソニーモバイル Xperia Pro でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、Xperia Pro 25万円はしますが、まあね、ソニーらしい製品といえばソニーらしい製品なのかなと。でやはりね、本当周りのカメラマンさんとか見てると、まあ今ではね、やっぱりソニーのアルファシリーズ使ってる人も多かったりもしますし、ね、ずっとキャノン使ってたけどソニー乗り換えたっていう、ね、人も多かったりもするので、まあじわじわとプロユースで増えてるなという感じもしますし、まあね、そういった人に受け入れられる、まあ、スマートフォンになってるのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
前野さんにお越しいただき新料金プランについて聞いていきたいと思います。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ダルンガン。